マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は去年の末に引き続き映画監督の中島貞夫さんにご登場いただきます。今夜は一体どんなお話を聞かせいただけるのでしょうか。中島監督こんばんはよろしくお願いします。
こちらこそよろしく。
はい、少しでも早くお話が聞きたくてちょっと早口になってしまいました去年の年末12月28日の放送に登場していただきまして、映画界に入られた時の時代背景から、世界世の中の映画館の映画の捉え方、そして監督になられてから様々な作品に携わってきたお話など、そして京都でたくさんの作品を作っている中で時代劇、チャンバラというところにぐーっといろんな角度で落とし込んで、なんと17年ぶりの新作が、その名も時代劇は死なずチャンバラ美学校、縦の数だけドラマがあり縦の数だけ愛があるというこちらの作品、大阪ではちょうど今週末の土曜日1月7日からですね、テアトル梅田でリスナーの皆さんご覧いただけるということですが、はいはい、少し先に監督からどんな作品なのかお伺いできたらなと思うんですが、
あのね、一言でちょっと言いにくいところあるんですけども、
まだまだ時間ありますんで、はい、
要するにあのチャンバラってのは何なんだろうということなんですね、
はい、
でチャンバラってのはやっぱり人間がね、生きるか死ぬかの戦いをするわけでしょ、
はい、
だからねすごいドラマだはずなんだと、
そのチャンバラシーンが、
チャンバラシーンがね、はい、チャンバラシーンそのものがすごいドラマですよね、
うん、
それとね日本刀持ってやるでしょ、
はい、
で日本刀ってのはやっぱりちょっと非常に精神性があってね、
うん、
他の武器と違って、
はい、
だからあの占領軍もちょっと怖かったんだろうというところあるんだけれども、
チャンバラも禁止されたと終戦後 ね、先週お話がありましたね、は
い、と日本刀を持つと、
うん、
やっぱりその持つ手を通じて、
はい、
その持ってる人の心情が全部ね、
うん、
その刀の先まで伝わってる、はい、それが他の武器とちょっと違うと思うんですね。だから愛
愛
がね、うん、その刀に伝わる時もあれば、
はい、
ですから憎しみが伝わる時もあれば、
はあ、
で、
はい、
この野郎というね根付町という気持ちが伝わる時もあれば
うん、うん、
俺は、さまざまなものが伝わっていくと、
うん、
それで切り合いするわけだから、それはもう究極のドラマのはずなんだと、
はい、
ね、そういうことでその、チャンバラっていうのはつまり刀と刀で単なるアクションを見せるんじゃなくて、
うん、
すごいドラマを見せることなんだと、
うん
うん、でそういうチャンバラ映画がなくなってきちゃってる、
はい、
ね、
うん、
現在 ね、
そうですね、
だからチャンバラってのは単なるアクションの一つだろうと 思われちゃってるけれども、
はい、
もっともっとドラマティックなものなんだと、
うん、
それをまあいろんな角度からね、
うん、
いろんな角度からまあ見てもらおうと、例えば、
例えば
チャンバラだったら切る人がいる、だいたい主役の方が切りまくってるよね、
そうですね、イメージはそうですね
で切られ役の人がみんな切られてるよね、
はい、
だけどその切る方と切られる方、切る方もかっこよくとか、
うん、
いろいろこう美学があるわね、
はい、
で切られる方だって当然切られ方に美学があるはずなんだと、それは一体何なんだろうと、
うん、
だから切る方もさることながら切られる方に少し焦点を絞って見てみたらどうなんだろう、
あ、興味深いです ね、
ね、だから、はい、福本清三君というのが有名になったからね、はい、彼がいるでしょ、
切られ続けた男ですね、
そうそう、彼にも出てもらってるんだけど、
はい、
そういう切られる人たちの気持ちだとかテクニックだとか、
うん、
それは一体どういうことなんだろう、つまり 美学というね言葉で言っちゃえば、はい、その美学的にどういうことなんだろう、ね、それからじゃあ歴代のチャンバラスターでね、
はい、
誰が一番すごいんだろう、
ほう、
評論家、それか立石、
はい、
いろんな人から聞いて、
はい、
じゃあ誰なんだろう、
え、これはもし差し支えがなければ監督的に、
うん、
その この俳優さんはすごく良かったというのはありますか？
これはね、まあ、見ていただくと、はい、その絞り方が分かると思うんだけど、いっぱいいるんですよね、
たくさん、
はい、例えば日本最初のチャンバラスターだったら尾上松之助さんなんていうのがいるわけね。
うん、
それから番妻さん、
はい、
番頭妻さん、それからほら鞍馬天狗のおじさんね、
うん、監督が
いろんな人いっぱいいるんだけど、
はい、
で戦後もね、
うん、
片岡茂蔵さん、石川右太衛門さんとかさ、あ勝新太郎さんとか、
はい、
ね、だけど今挙げた名前にの人以外で、
はい、
実は日本のチャンバラスターのすごい人はいるわけですね。
は
それが一体誰なんだろう、
うん、
これをちょっと見ていただいて説明しちゃうとね、
そうやってインタビューとかしながら、ね、皆さんの中でいろいろ出てきても、うん、彼かなみたいな話もこの作品の中で出てくるんですね、
うん、例えばね、三船さんなんか、
うん、はい、
僕も三船さんの映画何本か撮ってますけれども、
はい、
まあ、時代劇やってないんだけどね、黒沢さんと三船さんが組んで、うん、やっぱりすごい時代劇ありますね。だけどね、もう一つ面白くないのはなんだっていうとね、
何でしょう、
三船さん強すぎるんだだからもう絶対死なないっていうのが分かっちゃってね。
なるほどね、先週も伺った、うん、あの最後の最後までどうなるか分からないっていう映画のハラハラが、
うん、
ちょっと無敵すぎる感じがあるのかもしれないですね。
だからチャンバラってのはそのすごく難しいところがあって、
はい、
うん、そのスターの出方でもうケツが分かっちゃってるって、
うん、あ、もう真ん中にそのスターが立った時にはきっと彼は死なないだろうってなんか分かってしまうとちょっと寂しいかもしれない。
そうだから、そういうね、うん、いろんな要素があって本当に面白いチャンバラ映画っていうのがあるはずなんだけども、それが今消え失せてるから。
消え失せてるっていうのは実際にでは今その、すごく人生模様も見えるような愛のあるチャンバラを撮ろうとしたら難しいということですか？
そうですね、一つには、うん、だんだんそのチャンバラが映画館から消えていった、
はい、
でテレビ残ってましたよね、
うん、
でテレビもだんだん消えていっちゃった。
そうですね、少しずつ時代
劇自体がテレビのチャンバラと必ず最後にね悪いやつが主役に切られるというだけだね。
そうですね、
はい、これまた本当に一つのショーになっちゃってる、はい、なったから
そうでないと終わらないという感じはね。
ねえ、
はい、
だからそれではいけないってよりもそれでは面白いチャンバラなんかあるはずがないんだから、
うん
うん、じゃあこれからどういうチャンバラ映画を作ったらいいのかをこの映画で、
はい、
少し研究させてくださいと。
あ
だから研究の成果をね、
はい、
ちょっとラストシーンに見せてんだけども。
うん、じゃあ、実際にそのラストシーンは、監督が演出したシーンとして、こういう風にチャンバラをというシーンがあったり、インタビューのシーンもあったり、例えば盾を取る時の、どんな風に取っているかとかチャンバラとかも、はいはいはい、だから見れるのですか？
さっき言ったその切られ方ね、
はいはいはい、
切られ方でも切られる方の気持ちっていうのはどうなんだとかね、
うんうんうん
うん、それから切られる側から見て切るスターの誰が一番ね、
はい、
迫力があったかとかね。
すごい興味深い。へ、
そういう今までちょっと扱ったことない 角度からいろんなものをこう材料を集めてね、
はい、
うん、それでまあ一本まとめたというのがこれ。
では例えば過去の作品などもこの作品の中には出てきたりするんですか？
たくさん出てきます。
じゃあもう先週今週と監督とお話してる間に、はい、誰々がいたでしょ誰々がいたでしょとかこんな時代があったでしょって言っていただいてるお話や作品も出てきたりするわけですか？
そうですね、だから古くはそれこそ目玉のまっちゃんね、うん、日本で最初の映画スターと言われた目玉のまっちゃん、
はい、
専門映画に出たって人なんだけどさ、
うん、
そういう人から、
はい、
今のスターまでね、今のひろきちゃんだとか、
ひろきちゃんというと、
ま、松方ひろき、
うん、松方ひろきさんですね、監督のひろきちゃんはね。
でもね、はいはい、あとみんなね亡くなっちゃったんだよね。金ちゃんにしろ八蔵さんにしろかっちゃんにしろさ雷蔵さんにしろ
監督が言うとなんか小学校の時のお友達みたいですけど、うん、私からするともう、もう大俳優さんでね、うんうん、いらっしゃいますけどもね。
でも皆さんね すごくすごい人たちばっかりで、
うん
うん、叱られたり
はい、
喧嘩したり、
はい、
仲良くなったりいろいろした人たちばっかりだったんだけど、
いやそれは半世紀以上、うん、もう最前線で映画に携わってこられたからこそ分かっていることや知っていること、まだまだ追求したいことなどが入っているっていうことですね。
そうですね、だからまあこの年だから、はい、これから何そう何本も作れるわけないけども、なんとかね、はい、なんとかこれをきっかけにしてですね、うん、今考えてる本当のチャンバラ映画の面白いもの、
はい、
作品としてね、
うん
うん、これを作ってみたい、2年がかりぐらいでね、
うん
うん、やってみたいと思ってるんですよね。
じゃあもう本当に2年がかりで作る中島監督のチャンバラの映画が出来上がるのを楽しみにする下準備として、
はい、
チャンバラ熱を
どんなことを作るのか、
ね、みんなでグッと上げて
それも見た人が、
うん、
お前それは間違ってんぞだったらそれでどんどん言ってもらってね、うん、
あでも本当に真剣にそのチャンバラの美学をこう突き詰めて見るという経験が、うん、多分映画館を見に行く方もないと思うので、
今まで、ね、あまりこういうやり方ってのないと思うんで、はい、
うん、
せっかく映画館に身を投じた以上、
はい、
なんか一つ最後はね、
うん
うん、多少でも役に立つ多少でも存在感がある仕事をしたいなと思ってるんです。
いや本当に去年とかは映画館に何度も足を運びましたというようなメッセージとかも、うん、すごく気に入った作品をね、
うん、
見に行きましたなんてメッセージもあったんですけど、きっとこの時代劇は死なずチャンバラ美学校というのはこうぐっと中に入ったらもう一度映画館でもう一度緊張感をというのを、
特にね、はい、若い女の方でもね、
はい、
今日本刀にね興味を持ったりチャンバラに興味を持ったりしてる人たちもいますよね。そういった点まで含めて、
はい、
古いチャンバラファンからみんなもう一回新しいねそのチャンバラ映画に対するチャレンジをね、
はい、
してもらいたいなと思うんですよね。
いいですね、うん、私監督、1月7日今週の土曜日からテアトル梅田ということなので、はい、若くはないですがとってもおしゃれしていきたいと思います。
いやいやいやいや、
この映画を見るのよという感じで、
ありがとうございます、
はい、ちょっと華やいだ気持ちで、うん、そして集中して楽しみたいと思います、
はい、
いやもう今年、2017年最初のゲストで、時代劇は死なずチャンバラ美学号、こちら中島貞夫監督の17年ぶりの新作が今週末から見れるということなので、いろいろ楽しいお話聞かせていただいて本当にありがとうございました。2年がかりの作品を撮った時にも必ず番組に遊びに来てください、はい、楽しみにお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
マイシネマヒストリー、今夜は映画監督の中島貞夫さんにチャンバラ美学号についてお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は2017年最初、誰が出てくれるのかなと思いましたら角川映画の鳥羽大吾さんが来てくださいましたよ。鳥羽さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。明けましておめでとう。
おめでとうございます。
本年も映画についていろいろよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
さて、まあ、年末年始というと映画館で映画を見たい方が非常に多いと思うんですが、そんな中、鳥羽さんが今夜ご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか。
はい、今日は天使にショパンの歌声をという作品をご紹介いたします。
はい、天使にショパンの歌声を。まあね、お正月三が日食っちゃねえ食っちゃねえした人とかにはなんか心が透き通りそうなちょっとねさらっとしたもの、そして体に優しいものを食べてというような感じもしますけども、天使にショパンの歌声を、こちらの作品はどんな作品ですか。は
い、舞台がまず1960年代のカナダはケベックにあります、
うん、
寄宿学校と呼ばれる、
うん、
教会がやっている学校が舞台なんですけども、
はい、
まあ、ちょっと難しい背景にはなってしまうんですけども、当時のカナダでは、うん、改革が政権交代で改革が行われまして、うん、ちょっと教育をずっと教会がやってきたものを効率化してどんどん公立学校を増やしていくっていうような時代だったんですね。
あ、ちょうど時代がそのあたりが変わってくる時だったんですね。
そうなんですよ、うん、でその煽りを受けてその寄宿学校ももう採算が取れないので潰してしまおうという話が出てくるんですね。
どんどん効率化効率化という形 で
生徒も集まらないしということで、ただこの学校の校長のオーギュスティーヌという方が校長先生なんですけども、
はい、
この方は音楽にずっと学校で力を入れてて、
うん、
本当に音楽を自分はもっと教えていきたいんだということで、なんとか廃校を免れようと、うん、いろんな策を企てるというか計画するんですね。
なるほど。
でその策の一つが生徒たちに、
うん、
演奏会を開かせて、はい、そこにマスコミの取材を入れて、
うん、
こんなに音楽は素晴らしい、この学校は素晴らしいんだぞというのをカナダ中に見せて、
はい、
それで皆さんから潰すのをやめようっていう風に言っていただこうと計画するんですよ。
素晴らしいその音楽教育がなされているこの学校はもうなくてはならないものだという、社会の流れを呼び込むために音楽会を開こうと、そうな
んです、アピールをするんですね。
おお、美しいお話ですね。
そうなんです。ただ、
ただ
やっぱりそこは一筋縄ではいかなくて、
映画ですから。
そうなんですよ。
はい。
まあ準備を進めている時にですね、うん、ちょうどその校長先生の姪っ子にあたるアリスという少女が、
はい、
その学校に転校してくるんですね。
うん、
で、アリスに一回学校でピアノを弾かせてみたところ、この子はすごい才能だっていうのがすぐにわかるんですよ。
はい。
ただこの子が問題児でそこがちょっと良くなかったりするんですね。
思春期にありがちなね。
そうなんですよ。また都会からちょっとそのポツンと田舎に立ってる寄宿学校に来た子だったんで、うん、
まあ、ちょっと厳格なね。
そうなんですよ、
はい、
ちょっと慣れないところもあって、
うん、
でそういった問題を起こしつつ、いよいよイベントの当日を迎えるけどもどうなるのかという。
そうか。でもその音楽隊が成功しないと寄宿学校はなくなってしまうかもしれない。そうなんですよ。でも思春期の女の子はにゃんこちょっと乗らないしみたいなところもあったりするわけですね。
そうなんですよ。
おー、じゃあそれはもう映画館でどうなるのかハラハラドキドキしながら、はい、でもこれ天使にショパンの歌声をというタイトルで、はい、その音楽に力を入れて音楽の力で学校を守ろうとしてるっていうことは、はい、その作品の中でも結構いろんな音楽が流れるんですか？
そうですね、まあ、クラシックにはなるんですけども、
うんうんうん、
とタイトルにもなってるショパンの曲はもちろんですし、
はい、
ちょっと馴染みがないかもしれないですけど、リストという
ピアノの魔術師ですね
と呼ばれている。
知ってますよ、ケイちゃん知ってます。
さすがです。
すいません、あまり他の名前言い出すと急に静かになります、はい、
まあ、そのリストの、まあ、超絶難しいと言われる曲が流れたりとか、
ね
はい、あとは本当有名どころでモーツァルトとかベートーベンとかバッハとか、本当いろんな方の曲が随所に使われてる映画になります。
じゃあちょっと音楽映画としての楽しみも
そうですね
ありますね、まあ、
ちょっと今言ってで曲名を言ってもんと思うかもしれないんですけど、
はい、
本当映画館で見ていただいたら、あ、この曲知ってるっていうような曲ばかりなので、
本
当耳馴染みある曲だと思いますね。
へー、なんかじゃあパッとこの曲が流れるって聞いても知らないかもって思った曲だからこそ映画館を出てちょっと調べたり、
あ、そうですね、
CD 屋さんとかに寄ってみたくなるような、
そうですね、ぜひ
そんな流れもね、
今まであまりクラシックは聴かなかったけどっていう方も、あ、でもこの曲知ってるし使われてるしちょっともう一回聞いてみようかなって思ってくれるとか、
ね、そうですよ ね、 いいんですけどね。あ、ピアノの魔術師のリストちょっと聞いてみようかなみたいな。ちょっと2017年クラシックもちょっとたしなんでみようかなというようなのにはぴったりかも、
ぴったりかもしれないです、
知れないですね。こちらの作品なんですけれども、はい、公開はいつからどちらの映画館で、
はいはい、1月14日から神戸国際松竹他にて公開いたします。
はい、こちらの作品は1月14日から神戸国際松竹ということで、天使にショパンの歌声をというタイトルですが、ショパン以外にも素敵なクラシック、あなたも知っている美しい音色を聞くことができますので、ぜひともお正月にね、食べ過ぎた方とかいろいろたくさん見たよという方もね、はい、心が洗われるそんな美しい映画になっているので足を運んでいただきたいと思います。さて2017年始まったばかりですけども、
はい、
鳥羽さん今年も私、ケイちゃんを含めてラジオを聞いていらっしゃるリスナーの皆さん、 映画館で素敵な映画に出会いたいなと思っているんですが、
はい、
今年おすすめの映画とか他にありますか？
今年はですね、実は、うん、まあ、2017年始まってすぐなんですけども、
はい、
今月に、うん、配給の目玉作品が公開される予定になっておりまして、
目玉作品的になりますね。どんな作品ですか？
はい、タイトルが沈黙サイレンスという映画なんですけども、
うん、
原作が遠藤周作さんと呼ばれる作家さんの沈黙という小説なんですけども、日本の小説なんですけど、
うん、
作ったのはアメリカのマーティン・スコセッシというアカデミー賞も取ってる監督さんがハリウッド映画として作った映画なんですね、
はい、これ日本の、まあ、普及の名作と言われている、ね、小説を、海外で作った。出演されているのは、
出演されているのは映画の主人公が、
はい、
一応ポルトガル人という設定なので、
うん、
主人公は外国の方でアンドリュー・ガーフィールドさんというスパイダーマンですね、
はいはい、
アメイジング・スパイダーマンの主役の方と、うん、あとはアダム・ドライバーというこちらはスター・ウォーズのカイロ・レンさんですねわかりやすく言うと、
わかりやすくていいですね、はい、
この二方がメインでキャストにはなるんですけども、うん、ただ日本の小説ということで日本人もたくさん出てくるので、
はい、
日本の俳優からは浅野忠信さんとか窪塚洋介さんが
窪塚さん
ね、出演されております。
いやもう本当にこの映画に出たということでいろいろ人生観とかまた変わったというようなコメントもね、窪塚さんもされていましたけども、はい、それくらいの大作目玉ということなので、はい、この後の、プレゼントコーナーでもですね、劇場鑑賞券の方プレゼントしようと思いますので、当たるの待たずにね、映画館に足を運んでくださったらいいんですよ。1月21日から沈黙、こちらの作品も楽しみにしていただきたいと思います。2017年はけいちゃんまだまだ欲張っていきたいと思います。その他おすすめの映画とかありますか？
はい、ちょっと今洋画だったので、
うん、
今度はちょっと爽やかな邦画なんですけども、
爽やかな邦画、はい、
春地下という作品を、
うん、
ぜひご覧いただきたいなと思っております。
春地下、どんな作品ですか？は
い、出演されてるのがジャニーズのセクシーゾーンの佐藤勝利さんと、
はい、
あと橋本環奈さんのダブル主演なんですけども、
みずみずしそうな気配がします。はい、はい、
本当ポスターもしご覧になった方がいたらパッとわかると思うんですけど、
はい、
もういかにもな明るいふわっとしたポスターなんですけど、
青春を感じるような、
本当高校生の2人の話で、
うん、
吹奏楽部の話なんですね。
はい、
で主人公が春田と千佳っていう名前で、
なるほど、
それでタイトルも春千佳なんですけども、
はあ、なるほど、春田と千佳ですね。鳥羽、はい、さんと鳥羽大吾さんとけいちゃんだったら大家ぐらいですかね。
大家ですね、そうですね、
はい、あんまり
入りますかね、
入るかなちょっと、いや春千佳でね、千佳で押しときましょう。はいはい、
で、まあ、千佳ちゃんの方なんですけど、
うん、
千佳ちゃんが高校に入ったらずっと吹奏楽部にやりたい、入りたい、
入りたいと
思って高校に行くんですけど、
うん、
その高校 の吹奏楽部がもう廃部寸前、
あ、
部員も集まらないし、
うん、
どっかで聞いた話なんですけど、さっき廃部寸前で廃校寸前や、
あれあれ、 あれあれ天使にショパンの歌声にちょっと似てるかも、
ね、音楽映画のものもあるんですけど、
うん、ま
あ、でも自分はやっぱ吹奏楽がやりたいということで、
はい、
偶然同じ高校に小学校の時の同級生だった春田くんという、
はい、出ました、はい、春田くん
入学してきたのも気づきまして、
うん、
春田くん実はホルンをやったことがある設定というかね、ちか、うん、ちゃんを覚えてまして、
はい、
春田くんを無理やり吹奏楽部に引っ張ってきました。
自分の夢のためにもね、
はい、でさらに学校にいる、まあ、ちょっと問題児ではあるけども、
はい、
音楽の才能があったりだとか楽器の経験があったりだとか、うん、そういう子たちをどんどん集めてきて、で吹奏楽部を立て直してコンクールに出演するっていう、うん、
お、
もう青春映画を地でいくようなストーリーなんですけど、
もう絶対キラキラしてるやつですね。
そうですね、もう爽やかさとかキュンキュンするとか、
はい、
もう吹奏楽部でキュンキュンなので、うん、水キュン映画っていう
最近そういうの多いですね。
多いですけど水キュンはなかったんじゃないかな、
春地下は水キュン映画ね、
映画なんです。
この水キュン映画こと春地下はいつからの公開になりますか？はい、
3月4日から公開となります。
はい、なるほど、じゃあ1月からちょっと音楽映画に目覚めてですね、はい、沈黙も楽しみながら3月4日は春地下で水キュンしていただきたいと思います。はい、今年もですね、さまざまな映画をまた紹介していただきたいと思います。本日は角川映画の鳥羽大吾さんに天使にショパンの歌声を、そして沈黙春地下かっこ水キュン映画をご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。 注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。